皆さんこんにちは、ゆきです。このラジオは辛いことをみんなで共感し合って、すべての人のすべての挑戦スポットライト当たるようにするというコンセプトを目標に行っているラジオです。僕ゆきが毎回ゲストさんと共にあるテーマに沿って対話していきます。今回のゲストは翔花さんです。
こんにちは
じゃあ簡単に、はい、自己紹介をお願いします。
自己紹介、実存しているのかしていないのかわからない、はい、そもそもあなたは誰っていうような変なおばさんです。よろしくお願いします
名前を言わないんですね。
ただ翔花です。よろしくお願いしますなんだろう、
はい、お願いします。翔花さんと知り合った経緯なんですけど、もともとこのラジオとは、まあ、このラジオでもゲストとして出てくれてるんですけど、別に彩りっていうチャンネルで一緒にラジオをしている綾乃さんっていう人がいて、で綾乃さんが翔花さんとも とも
と先に知り合って
知り合って、先に知り合っちゃってて、はい、でそこからいろんな経緯があって、うん、翔花さんと僕もつながることになって、うん、3人でラジオを撮ったりとか、はい、まあ今みたいにこうやって一緒にラジオを撮るような、まあ、縁につながったっていう感じなんですけど、はい、
もうとっても光栄です2人でこうしてね話をするっていうのは初めてね、
初めてですね。
だからすごい、これってめちゃくちゃ新鮮。とはいえ、私思ったんですけど、綾乃ちゃんがいたとしても、うん、綾乃ちゃんずっと私たちの話聞いてるじゃないですか。
はい。
うんうん、時々なんか、ふっとこう、入ってはきますけど、基本的になんかじっと聞いてるって、うん、こう、うん、前振りで話をしてた中で、違和感なしっていう。して、綾乃ちゃん怒ってるかもしれない。私いる。
そうそう、なんか僕もこの一緒に翔花さんとラジオを撮る前に彩りで翔花さんと綾乃と僕の3人で撮ったラジオをちょっともう一回聞き直してたんですけど、やっぱり僕と翔花さんはもうすごい感覚っていうか、言葉にする前にすごく、あ、めっちゃわかるって言って通じ合ってるのですごい一緒に撮ってる綾乃がすごい置いてけぼりになってるというか。
でも綾乃の果てに子供宣言までしてましたから、二人の子供に、
はい、
どういうこと。
そう
そう、そんなぐ
らい、いやでも、
ねえ、うん、そんなボリュームで2人で話をしていたっていうことでしたね。
はい。なので今回はなんか、ね、どんどん先に深いところ、広いところにこうどんどん枝葉が広がっていく、ね、
そんな感じで
回になるかもしれないですけど、
楽しみにしてました。
はい。あれですよね、翔花さんもあれですよね、数比
そう、33 ねえ、絶滅危惧種の33、
絶滅危惧種、
長くいなくなるんですよこの地球上から。33が、すごくないですか、その絶滅危惧種の33が今ここ2人揃っているという。
ねえこうやって33が揃って無事にこうやってラジオ撮れてるだけでも奇跡
ですよ。
知れないですけど、
出会うこと自体も、いやでもとはいえ、私33の人周りにちょこちょこいてね、え、
僕もいます。
これって気持ち悪くないですか、逆に。少ないって言われてるのに周りに集まってるこの気持ち悪さという、
ああどうなんだろう、
なんかすごいなって思って。
確かに僕は結構周り同世代っていうか、
そっか
1900年代なんで割と多いんですよ、こう足したら。
私もね、1900年代だけど
あ、そうかそうか。そうそう、1990年代か。間違えた。
いや、それ考えたら、
あの、ど
う、私の世代でこの数字すごいと思うんですよ、うん、逆に。
すごい。
そうなんです。だから私ね、本当にね、絶滅危惧種なんですよ。ね、
うん、本当に。
それで私があの1800年代生まれじゃないってことがバレましてね。
確かに。
年齢不詳とかって言って。ああ、いや、でも本当。
早速バレし
ちゃう。徐々にバレている。
はい、徐々に見ぐるみがこのラジオで剥がされていくかもしれないんですけど。
はい、楽しくやってきた
ことで、はい、楽しく。
さっきあの前振りのところでね、ちょっと二人で話をしたところで禅の話をしてたんですけど、禅、はい、禅っていう映画があるの知ってますか？
はい、映画？映画見たことない。
中村中村勘九郎、そうそう。今の中村勘九郎さんが、その前の名前の時に、うん、彼がまだ20代前半だったかな。22、3くらいの時に、うん、確か撮った映画なんですよ。あの、禅、道元が若かった頃の、その修行していた頃のお話なんです。あれ、もしかしたらアマプラでも見れるかもしれないんですけど、禅っていう映画。あれもね、なんか、なんだろうな。まあ、本当にその世界を垣間見るくらいしか見れないんですけど、でもちょっと、なんていうかな。あの世界観を知るっていうことにおいて、見ておいてもいいかなって。私あれ、あの、オンタイムで見たんですけど、映画館に行って。先ほどのお話しした、塩沼良純さんに会いに行こうツアーを計画してくださった、そのお嬢様が見に行こうって誘ってくださって、はい、皆さんね、ご招待してくださって。皆さんもね、その、見るチケット買ってくださったんですよ。見に行ったんですけどね。そう、で、その、はい、なんていうかな、座禅を組む姿がすっごい美しい。買ったっていうことを私覚えてて、それを見るだけでも価値がある美しさでしたね。美として、美的感覚として見る角度としてね、美を見るっていうことでも素敵かなっていう感じですかね。あの、亡くなった方の中村勘九郎さん、お父さんが彼のその、はい、なんだろう、座禅を組む姿を見て、綺麗だって褒めたっておっしゃってたので、はい、だから、ああいう世界の方が見て、ましてや息子なのに、その息子を褒めたぐらいだから、本当に綺麗なんだと思う。見てください。さっきからいろんなもの進めてます、ね、私。
いや、でも最近、座禅したいっていうか、気持ちがあって、
そうなんですね。
はい、近くにお知り合いの、あの住職さんがいるんですけど、お寺の住職さんがいるんですけど、そこで座禅してらっしゃるので、ちょっとすぐ自転車とかで行ける距離なんで、座禅をしに行こうって今計画中で。
行ってください。いや、実は私もその
はい、ちょっと見てみます。
通ってたあのお嬢様のところって曹洞宗っていう宗派で、座禅の宗派なんですね。はいはい、とにかく座禅なんですよ。はい、で、そこのお嬢様のところに行ったら絶対座禅をしなくちゃいけないっていうことになってて、お話ししたかったら座禅一緒にね、みたいな感じで。座禅を組んでからお話をさせてもらえるんですけど、90分間座るんですよ。めっちゃ大変なんですね、90分間。あの、足はもちろんしびれっていうか、あの座禅を組む時の足ってあるじゃないですか。あの、あぐらのような、座禅を組む用の座布団っていうのもあるんですけど、 お尻のところに置く、うん、なんていうのかな、うん、ちょっとね、なんて言ったら、台座みたいなね、座布団があるんですよ。そんなのをこうお尻の下に敷いてはいるんですけど、うん、とはいえもう、痺れてますよね。もう痺れてるっていう感覚もないぐらいなんですけど、で、90分間炊き続けてるお線香があるんですよね。で、そのお線香に火をつけて、うん、それがなくなるまでやってんですけど、しかもあの壁に向かってやるんですね、うん、曹洞宗の座禅っていうのは。うん、で、目をつぶらなくて、半眼って言って、半分目を開けた感じで、ぼーっと壁を眺めてるっていう。で、そこになんかこう、ぼーっと見てると、なんか、別な世界がこう、存在し始めてくるんですよ、ぼーっとしてると。まあ、それがいわゆる瞑想、うん、座禅という名の瞑想、っていうか、メディテーションって言った方がいいんですかね。なんかそんな世界がね、生み出されてっていくっていうようなね、そんな90分間で。ゆうきくんのところはどんな感じなんでしょうかね。何分？
いや、
そんな長くはない。
いや、まだ実際に行ってはないんですよ。行ってはなくて、うん、したいなと思って、うん、で、思って、なんだろう、伝えて、また、うん、できるようになってほしいですねっていう今段階でまだできてないので、う
ん、始めたらちょっとコンスタントにやってみるといいかもしれないですね。私も何年か通ったんですよ、はい、今もうちょっと仕事が忙しすぎちゃって行けてないんですけど、うん、でもハマっちゃってる人は早朝4時とかに行って、うん、そのお堂に入ってやってるらしいんですけど、そこね、和尚さん常に鍵を開けっぱなしにしてんですよ。うちには何も盗むものはないからっておっしゃって、鍵、
うんうん、
もかけずに、うんうん、いつでも24時間空いてるのでどうぞってっていうとこなんですよ。さすがに夜中は嫌ですけど、うん、皆さん4時とかなんかそんな時間に勝手に行って勝手に座禅を組んで勝手に帰ってくるみたいなことされてるんですよ。ないですか、それも。それをさせるっていう、その、和尚様の、なんていうのか、達観されてるというか、
うん、
もちろんその、お堂の隣接したところには、ご自身が住まわれてるお家があるわけなんですよ。剣じゃないですか、どう考えたって。なのに、開けっぱなしっていう、その、
うん、
濃いなって私思ってますね。
濃いですね。だって今の時代だってセキュリティ云々、ゴキブリ一匹入ったら、ねえ、なんかめちゃめちゃ騒ぎになるような、うん、すごい時代やのに、なんてやろな、もうそういう場所すらもない、なんか今なくなっちゃってるみたいな感じだから、うん、おさら、うん、
だから
すごいな。
生きるも死ぬも、もうさっき言ってたあの中庸、さっきってね、いつのさっきって言われちゃうかもしれないんですけど。中庸っていうところにあるのかなって。生そのものが。生きてるっていうこともすらなくて、生も死も、ないんじゃないかって。
うんうん
うん、だからそこを開けてても、何のこともないっていうか、ただ鍵だけじゃないですか、言うては。だって鍵だって、閉めてはいますけど、うん、大破してね、それこそバズーカ一本でも売って、ドカンって入ってるの、いくらでも入れるわけじゃないですか。
うん、
鍵って何でしたっけ、うん、そのあたり、
うん。
っていうかな。何の隔たりもないところにいらっしゃるのかなって。
いや、そう、なんだろう。僕もな、なんて言うやろ。僕が禅に惹かれるのもそういう隔たりみたいなものが、うん、なんだろう。今普通に生きてても隔たりをこう、 作ってしまう、周りにこうどんどん自分の中に作ってしまうような、なんか時代じゃないけど環境だと思うから、こうちょっと禅に触れたいっていうのもありますね。なんか勝手に自分がそこに禅っていうものに惹かれてるというか、うん、だから先の隔たりみたいなところすごく、なんだろう、自分も、
うん、でもその視点に行きたいって思ってるわけですよね、うん、そこに惹かれるっていうことは、うん、できっとそれって、うん、まあ本当的にそれをしたいと思ってるのかちょっとわかんないですけど、今ゆうきくんが現実社会の中でいる場所と、うん、あとやりたいって思ってるその場っていうのを構築していく上で、これから出会っていくであろう人たちと、うん、今まで出会ってきた人たちとの橋渡しをしていく上でも、その重要であるっていうことがいかに重要かっていうことが、多分この身をもって分かってくるんじゃないかなと思うんですよ。こういう視点を持ってる人じゃなければ、うん、場を作っていく上で、すごく兵隊になる重要な選別要素って言ったらおかしいのか、うん、その選別っていう言葉自体がもはやすでに重要じゃないんですけどでもなんかそこの視点に立てるか立てないかってすごく重要だと思うんですよね。
うんうん、
ただただ正義をかざしてるだけじゃダメだと思うんですよ。
うんうん、
ここを復活してるっていうのか、あの風呂敷の中に一応風呂敷でこう包んですよ、うん、プチッとこう包んでるんですけど、ピラッて開いてみたら、うん、中であの陰悪いもん、いろんなものがこうムニュムニュムニュムニュあって、だけどその風呂敷をこうやって包むと、うんうん、なんかもうこれ中よみたいな感じになれるっていう、
うんうん、
でもこれ一個みたいな、うん、その一個ってなっちゃってるものがまぜこぜになってる中でこう闇鍋状態になって、中に何入ってるのか分かんないような状態になってて、それが正解っていう、その視点っていうのがちょっと分からないんですけど、
うん、いやめっちゃ僕もそれが大切っていうか、そう、鈴木大拙さんの禅っていう本を読んで、そこの本の中の言葉に無分別の分別っていう言葉があって、で、なんだろうな、こう人とコミュニケーションを取るにはやっぱり言葉にしなきゃいけない、どうしてもこう言葉にして時点でこう、なんだろう、ものとか言葉とかいろんなものって分けられてしまうから、うん、なんか、まあ、僕はちょっと抵抗感あるけど、どうしてもコミュニケーション取っていくためには言葉にしなきゃいけない、うん、でもその分けるっていうのもこう、もともと世界の全ての分かれてないよっていう一つなんだよっていう、こう感覚があればなんかいいと思って、なんだろうな、いいと思ってるけど、うん、なんか僕がすごく今の時代で感じるのは、うん、そもそも最初からみんな世界分かれてるものとか、うんうんうん、世界分かれてるものって思っているのかなっていう感覚が強くて、うん、こう例えば、うん、辛さ痛さとか、うん、こういう痛みを持った人は、うん、なんかこういう特性があるよって、辛さの特性があるよとか、うん、なんかこう最初からこう物事とかいろんなものを分けてしまっているっていうか、その裏になんか本当は、うん、全てのものはつながってるよっていう、こうでもこう人と人とがこう暮らしていくためにはいろんなものを分けていかなきゃいけないっていうか、そのうん、分けられ、もともと分けられていないんだけど分けなきゃしょうがないみたいな、その、うんその感覚が今の時代こうなんだろうな、なくなっていってるなっていうので、うん、なんか僕がその感覚を必死に追い求めた結果、うん、そこの禅っていうものにちょっと一つの 道としてきっかけとしてたどり着いたんですよね。そう、
あの今なんかお話聞いてて、私の中でなんか、なんだろうな、何かが一周したんですけど、巡ったんですけど、うん、あの私たち人間としてここに生まれてきた時に分かれてたじゃないですか、認知として。僕とも 4、5歳くらいの頃にはポップとかハサミとか、その物体としてのものが分かれてるっていうことも当たり前の感覚でいたじゃないですか。で、あの、うん、いろんな成長とともに、っていうか楽しいっていうか、なんかの成長とともに、その今ゆきくんの話されたみたいに、すべてはあの分かれてないっていう、そのまあそこにたどり着いてなかったとしても、そういう世界なんだっていうもの、存在っていうか、そういう考え方っていうものにたどり着いた後にまた戻ってきて、外なってる人たちにどうそのなんていうかな、向き方っていうものを表していくのかってね、ちょっとよく言ってる自分がよく分かってないんですけど、あの 4、5歳の
子
にいていた、そのそれぞれの子っていうものの感覚と、その分かれてないっていうものを知ってから、改めて外見えるそれらを見た時の感覚って絶対違うと思うんですよ。なんかその感覚にね、今ゆうきくんが話してるのが一周して巡ったんですよね、脳内の中で。で、輪廻じゃないですけど、っていうの、
うん、
そうしながら、スパイラル上に輪廻転生を繰り返しながら、魂は進化してんじゃないかなって思ったんですよね。生まれ変わりとかあるかどうか分かんないですけどね、これ。あの、生まれてくるときに記憶がなくなるとか、うん、そんなようなことになってることになってるらしいのでよく分かんないですけど、なんていうのかな、こんな今の思考みたいにね、一周してくるんだけども、スパイラル状ってこう上昇していくじゃないですか。その、うん、立ってる地点は同じなんだけども、上に行けば行くほど高さが出てきますよね。で、高さが出るということは俯瞰する、うん、領域が広まるっていうのか、上からこう見る領域が広がっていくわけなんですよ。だから同じところに戻ってきたとしても、うん、その子っていうものを見る視点が同じところに戻ってきたとしても、そこを経験してる人のなんていうかな、その視点、視座によって、
うん、
なんていうかな、見えてるものが同じ量でて実は違うっていう、そこのポイント、あなたどこみたいな、今こうやって何週も私たち来てますけど、うん、あなたどこ、うん、みたいな。わかるかな、この言ってる感じ。図に書いた方がわかるかと思うんですけど。
はいはい、わ、はい、かります、なんとなく。
一周回ってだって着地してるところが、
うん、
違うんじゃないか、
うんうんうん、
思いました。なんか今そのね、映像がバーッと浮かんだんですよ、ゆきくんの話を聞いてて。
なるほどな。
だからその禅の世界のその感覚を深めていくっていうことは、ある意味こう、本当の視点立ち返るために大事なことを通った方がいいんじゃないっていう。同じところにずっと立って見てるよりは、
うん、
全然違うところに一回視点を持ってって、また戻ってきて、うんうん、っていう、そのちょっと違うずれた視座で見る別なものっていうものってやっぱり違うと思うんですよね。
うん、確かにな、う
ん、どこまで深められるか分かんないですけど、あと1分でどこまで広められるかですよね、はい、意識をどこまで広められるかっていうか、
うん、
だって無限大に広げられるじゃないですか。肉体ありながらも思考は自由ですか、誰にも止まるというか、
うん、
どんな世界があるかはちょっと組んでみ、座禅を組んでみないと分かんないですけどね。楽しみですね、うん、どう進化するんでしょう。自転車に乗っていってください。
いや、
なんか座禅組んだ後に乗る自転車も変わるかもしれないです。
まあ確かに、
あ、なんかこの自転車違うって、ちょっと自転車レポートしてください。
確かに座禅始めたらそういうなんか毎回座禅した感想みたいなのをこういうラジオみたいにつぶやいても面白そうですけど、
欲しいな、聞きたいですね。
確かに、いや、でもなんだろうな、なんだろう、中庸っていう部分ではこう座禅もそうですし、僕はもともと理系というかめちゃめちゃ科学とかが好きで、ずっと学生の時とかやってた方なんですけど、うん、なんだろう、かそういう科学っていうものをやってるからこそ、むしろなんだろうな、うん、こうまた違った視点で見れる部分もあって、こう、うん、なんて言うんだろうな、こう今勉強しててもこうなんだろうな、学校とかでは教科ごとで国語、理科、算数、社会って分けられてますけど、うん、なんか勉強する上においてもその、うん、あ、いろいろ勉強してったら、あ、もともとなんか教科っていうか勉強一つにつながってるじゃんっていうか、
あるな、
なんか理科、科学一つとっても、なんか歴史、英語とか、うん、国語、文豪の人とか、うん、つまんでもなんか面白いしとか、うん、でまたなんだろうな、全と同じでこうそこから、あ、でも分けてやった方が、分けた方がまた面白い、うんうん、そこから入った方が面白いっていう点もあるなとか、うんうん、なんか
分かる分かる、
どうしててもこう全じゃないけど、そういう視点を深めてるような気持ちになって、最近すごく
勉強が、うん、あ、分かる、あ、分かるな、そう、そこからが私本当の、本当のって言ったら嘘も本当もないですけど、そこからが、
うん、
なんていうかな、息づいてきた学習だと思うんですよね。呼吸をする学習って言ったらいいのかな、うん、知りたいと思ってくるじゃないですか、そうなってくると、
うん、
だから自分まで行ってみないと分かんないんですよね、なぜ勉強してるのかっていう、
うん
うん、多分みんなたどり着きたいところって同じとこなんじゃないかなとは思うんですけど、ただ持ってるブロックのパーツが違うだけっていうのかな。
うん、
何か作りたいんですよ、きっとみんな。ブロックで。一個一個パーツ作ってるんですけど、
うん、
それが、例えば国語であったり、理科であったり、算数であったりみたいな、それぞれなんか持ってるんでしょうけど、つなぎ合わせていくと、うん、なんか大きなもの一個みたいな。で、また分解していくと、うん、ああ、なんか別なものみたいな。それを思うと、うん、あのガウディのサグラダ・ファミリア、あれなんかきっとそういうものの集大成なんじゃないかなって時々思う時あるんですよね。あれってちょっとなんか本当尋常じゃないくらいのものじゃないですか。
うん、
いろんなことが組み込まれてるんですよね、あの中に、
うんうん、
ただ単なる建物じゃないんですよね、きっとっていうか、あの、
うん、
私みたいな凡人極まりない人間には分かりえない図式が埋め込まれてたりとか、なんか宇宙の何かの、うん、立ち作った何かがこっそり埋め込まれてたりとか、なんかガウディが知り得た何かをあの中に入れてんだろうなっていう、なんかこう地上で繰り上げられたなんちゃって天体みたいな、宇宙みたいな、なんかそうなのかなって思ったりする時もあるんですよ。すごい話ぶっ飛びましたけど。
あ、いや、でもつながるっていうか、なんて言うんだろう、僕も科学者の人の、なんて言うんだろう、数式とかを説明した本じゃなくて、こうなんかエッセイみたいなのもよく好んで読むんですけど、やっぱりそういうその科学者の人のエッセイみたいな本読んでても、こうなんか 学生の時に習った時はこういろんな法則だったりっていうのをこう、うん、なんだろうな、それぞれ点みたいな感じでこうそれぞれそれを追っていくように学んでいくけど、うん、なんだその法則を生み出すまでに、うん、なんかその人がなんだ作り上げたい世界観とかいろいろごっちゃにこういろんなストーリーがあって、うん、こうその世界観の裏返しとしてあこの法則があるっていうか、うん、それを知ったらめっちゃ面白いっていうか、なんていうかあだから結局こうあこの法則とかってこう人の世界観を表したものなんだっていうか、うん、なんていうんだろうな、そう考えたら、うん、より勉強が面白いっていうか、あもっと歴史国語とかもっと、うん勉強しなきゃなとか、うん、そういうきっかけにもなって、だからすごいわかります、うん、今の聞いててそういうことをちょっと考えてたんですけど、
あの数学者の岡清先生いるじゃないですか、岡清さん、はい、この方が数学を、はい、あの方が生きてらっしゃった時の話ですよ。もう私たちなんか、
うん、
とちゃんちゃらおかしいひよっこなんですけど、あの時代ですら数学に情緒がなくなってきてるって言ったんですよ。私ちょっとびっくりしたんですよ、うん、最初その話を聞いた時、数学の中に情緒を感じたんだって、
うん、
30人世界中のすごいって言われる数学者30人揃えたとしても解けないものを解いたっていう人じゃないかな。でなぜそういう言葉が出てきたのかって思ったんですけど、うんうん、これは単なる私の憶測ですけど、あの、うん、岡清っていうあの方は、数学のその数式を解くとかそういうことだけじゃない中で、数字と向き合ってたんじゃないかなって思うんですよ。何したらいい、ちょっと私、言葉にできなくて、ずっと話せないでいたんですけど、数学の中に情緒を感じるって、うん、ただ数学を数字を解いてんじゃないんですよね、きっとね。何かを巻き込んでないと、うん、数字以外の何かを巻き込んでないと、情緒なんていう言葉なんて出てこないと思うんですよね。うん、で、なんで情緒がないかっていうと、その数学者が辿ってる、その、ああでもない、こうでもないのところがあるじゃないですか。そこをぶっ飛んだところで、うん今の、その彼が生きてたまだその昔のその時代ですよ。その時代に、そのもうみんなが見つけちゃったものの上に乗っかっちゃって、うん、ただ単に上に座って勉強を、っていうのかな、上をなぞるみたいな感じの勉強してることを多分情緒がないって言ってるんだと思うんですよ。うん、だからそこの段階に来ちゃったらもはやすでに、数学に対する熱もないし、愛情もなければ情緒がないんですよね、うん、きっとね。その言葉を借りるとすれば、
うん
うん、なんか別物になっちゃってると思ってると思うんですよきっと、
うん、
だとすれば、うん、今この令和というこの現代においたらますます情緒なんかなくなっちゃって、数学はもはや AI の世界だって思ってらっしゃるんじゃないかなって思うんですよ。
いや本当に、なんだろう、そう、こう、そうですね。それこそ、さっき僕が言ったみたいに、最初から数学は、例えばプログラミングとか AI とかに使われたりとか、そっちの方に引っ張られるから、なんか、そういうか昔のっていうか、科学者の人たちは、すごく、その数式とかの公式とか、いろんなものの定理の中に、こう、その人の人生をかけても、いろんなものがこう、思想やらこう何やらこう人生観やらいろんなものをこう詰め込まれてたんだなって、こうなんだろうな、そこまでこうなかなか知ることができないというか、なんだろうな、僕もその情緒って意味ではなんだろうな、あのアインシュタインとか湯川秀樹さんとかあの人たちがいた時代の科学者の人たちの本とかを読んでるとすごく、あすごい情緒が、うんなんだ情緒があるっていうか、まだすごく科学に染まりきった時代じゃない、今みたいに、うん、じゃなくでももう科学にだんだん時代っていうか、うん、世界はこう 染まっていくだろうみたいな、その時代の科学者の人の読んでるとめちゃくちゃその情緒とそのそうじゃないっていうのの葛藤みたいなのをこうすごく文章の中から感じて、うん、うわーっていうか、
うん、慣れていうか、なんかそういうなんていうかな、数学的なものとかそういう科学的なことをやってるとは思えないぐらいにすごい豊かな言葉を使うじゃないですか、あれらというか、
はい、
いや本当にそれ思うんですよ、うん、あの数学を突き詰めてる人ほどの方がよっぽどなんかこう文学的なというか、そういう嫉妬してますよね。
いや本当にそうです、
思うんですよ、
うん、
だからあの初めてそれを見た時に思わず本当に背表紙とか見ちゃいましたね、これ本当にこの人書いたのみたいな、それくらいなんかちょっと衝撃的だったんですよね私も、
うんうんうん、
湯川秀樹だったかな、あの目に見えないものだったかな、タイトルちょっと正確じゃないですけど、それを私初めて読んだのが10代だったんですけどね、うん、びっくりしたんですよ、はい、えって、
うん
うんうん、だからやっぱり情緒があったんですよねきっとね、私たちには持ち得ない情緒ですよね、うん、きっともう分かっちゃってる人には分からない情緒、ね、うん、
はい、
うん、前から始まって
ボディいやそれで言ったらなんだろうな、僕がその湯川秀樹さんとか入る前にもともと心理学とかがめちゃくちゃ好きで、それこそユング心理学、あのどっちかって言ったらフロイトとかユングとかいろいろ言いますけど、ユングはあの結構スピリチュアルとかオカルトとか言われてるものもこう対象にして心理学どんどん深めていった人なんですけど、そのユングって人とあのパウリっていう科学者がいて、でなんだろうな、パウリって科学者の人はなんて言うんだろうな、いろいろこういろんな研究室で実験するためにあの実験室の機械破壊したりとかこうしてしまったりとかが不思議な現象が起こったりするんですけど、うん、それをこうユングは心理学で勉強なんかこう研究しようっていうことで、うん、例えばなんか、うん、何やったかな、うん、マンダラとかが生まれたりとか、うん、なんて言ったらな、そのそこからこうもともと心理学好きだったのが、あそのパウリっていうこう、うん、人がいて、うん、数学者とかこう科学者の人の葛藤があって、そこから、うん、なんかまた違うものが生まれてみたいな、すごいそこにすごいワクワクして、
この
場合はあります、
ね、この2人は接点があったんですか、
めっちゃあ
ったんです、仲良しとかそんな感じですか、
うん、そうですね、一緒に共同で研究しようっていうので、だからパウリがいて、うん、パウリがこう不思議な現象、うん、なんだろうな、シンクロニシーって言えば分かるかもしれないですけど、その言葉が多分生まれてるのもこのパウリの印象みたいなのなんかつながってるのかなっていう感じで思ってるんですけど、
このシンクロニシティも不思議ですよね、
うん、
あの起きる人との間ってなんかびっくりするくらいの起きることってないですか、
あります、あります。
私、あの、とある人とめちゃくちゃシンクロするんですけど、例えば、うん、あの、LINE 開いた瞬間が同じとか、
うん、
瞬間がっていうか、時間帯が同じって、送ったとたびに既読になることとかってないですか、うんう
ん、ああ、ええー。たまにあるかな、
しょっちゅうなんですけど
なんか僕は、僕がよくあるのはあの、まあ、めちゃくちゃいろんな本を読んでて、でたまにあの仲いい人と話したらこう本に読んでた言葉とか内容をその人と話してる内容の中で出てきて、で、まあ、相手にはその本読んで出てきたってことは言わないけど、うん、あ、でその本読んで僕がなんか考えてるっていうか、うん、なかなか自分一人では答え出てないこうような考えをパッとこう あのその本読んだ後に話した仲いい人の言葉で、うん、そういうことだった、これはこうだったかもとか、なんかよくそういうことがあって、
繋がっていく感、
そういう体験をするたびになんか、うん、なんかシンクロニシティ、
思考のシンクロニシティって感じですね。
そうですね、
白いすごいですね、その思考のシンクロニシティ。でもそれすごいですね
いや僕は多分すごい思考する人なので、うんうん、そっちの方がね、なんか感じることが多い人のかなと思うんですけど、多分翔花さんいろいろ体とか感覚でなんかシンクロすることの方が
かもしれないですね。それが認識できればいいんですけど、認識できなくて苦しんでる時がただただ時とかあって、うん、今日たまたまその20、うん、さっき言ってさっきから言ってますけど、その先の話した24、はい、25日の話なんですけどね、あの、はい、調子が悪かった時のその状況をふっと思った時に、こうすれば良くなりますよっていう情報をたまたま今朝見つけたんですよ。でもうこれ嘘かは誠か知らんですけどっていうところでやってみたんですよね、
うんうんうん、
そしたらめっちゃ回復したんですよ、うん、それしなかったら今日、うん、もしかしたらこれお話できなかったかもしれない今日
、
なんかそれを朝見つけたってすごいなってね思ってるんですけど、うん、
いやそれもあれですよね、なんかシンクロにしてか縁っていうか、こう人と話すっていう機会でさえも、なんか突然話す前に体調悪くなったり予定入ったりとか、こうそういうのも何て言うんだろうな、今の時代だとこう予定入れたらこうそうやって体調を整えるのは自分のこう体をちゃんと見て、なんだろうな、準備しろよって言われてしまいますけど、なんだろうな、自分の体が体調悪くなるとか気分が乗らないとか、そういうのも縁だというか、たまたまそれでうまく話した人もいれば縁がこうつながらなかった人もいて、そういうのも
それもある意味シンクロかもしれないですね。
めっちゃありますね。
そこにそのなんていうかな、ベストまでいかなくてもベターの何かまでっていって、うん、ことができるかとかっていうのも、なんか、
うん、
一種のご縁みたいな、なんかそんな感じもしますよね。うん、
はい。めっちゃ感じます。
なんかその、ご縁っていうか、思考を巡らせていった果てにご縁につながりみたいなことあるじゃないですか。自分がそういう考えをしていった先に、出会うことになるとか、するような気もするんですよね、うん、
あります
ね。そこにたどり着かなければ会えないっていうか、出会うことができない、出会ってても知ってるっていうような段階になってたとしてもっていうか、親密になれないっていうのかな、うん、なんかありますよね、そういう場所、知ってるけど知り合えないって言ったらおかしいかな。
ああ、うんうんうん、
英語で言うところの I know だとただ知ってます、あの I know of だと I know of him だと彼を、うん、ただ単に知ってるようだけど、 I know him だったら彼をちゃんと知ってるよみたいな感じの違いがあるような気がするんですよ。
うんうんうん、わかります。なんか表面上でこう例えば知ってるので言えば、なんだろうな、本とか映画で同じ映画見たよっていうのでも、こう感覚、うん、その映画を見て何を感じたとかが違えば、うん、ああなんだろうな、あ、まあ、それでも面白いか例えがあれだけどなんか同じものを体験、人生の中で体験しても違うものがあって、こうすれ違う人もいれば、全然違う体験をして同じ感覚になって、こうなんだろうな、今まで体験したのもの、人生の中で体験したもの、あなたとは全然違う道通ってきてるけど、うん、すごい同じ感覚になってるとかは、なんだろう、いろんな場面で、はい、あの感じるっていうか、うん、実感することあります。
それってあの私とゆうきくんもそんな感じじゃないですか。全然違う世代も違うし、はい、歩んできてる世界も全然違うのに、やたらなんかわかる ありましたよね。
なんだろう、そう、なんだろう、それはすごく大切にしてる僕のもので、その人と関わる時もそうだし、勉強する時もそうだし、なんだろうな、こう人と人の話をこう、例えば悩み相談を受けるとかでもあったりとかでも、すごく大切にしてるものだというか、なんて言うんだろう、全然違う体験してても同じ思いすることあるよとか、同じ思いとか同じ体験、同じ人生で同じ体験をこう点を通ってきたとしても全然違う考え方あるよっていうのは、すごく人生の中で大切にしてることなのでなんだろう、この話できてることがめっちゃ嬉しいんですけど。いやいや、
私もですよ、
うん、
それってなんかあの、なんていうのかな、茶化される、下手すりゃ茶化される話じゃないですか。でもなんかそれを、あの、深く知って、っていう、なんていうのかな、うなずき度が違うっていうのか。わかります。それってすごい大事なことだと思います。なんだろうな、はたから聞いてたら、さらっとしたこう、サラサラしたものなのかもしれないけども、本当にそこを合致してる人たちって、あの見えない、旗から見えない何かで合致して、うんって手をつないでるんですよね。うん、そうそう、みたいな感じで、
うんうん、
うん、
そう、うん、なんだろう、言葉なんか表面上でしか感じ取れなかったら、こうその言葉をすくい取るしかないですけど、こう深くまで感覚とかまでちゃんと落とし込めてたら、こうなんだろうな、表面的な言葉じゃなくて、もっと奥の方に手突っ込んでガチって掴めるっていうか、それで すごくなんだ、感覚をこう通じ合えるじゃないけど、うん、っていうものがあるというか、そのこうかん、なんていうな、感じたものを伝えるっていうのは、表面上ではその表面で伝え掴もうが、言葉のよりよく掴んでこう伝え合おうが、表面上では変わらないですけど、なんだろうな、その奥での興味関心とか感動であったりとか全然違うんだろうなっていうのは、
ありますね。
めちゃくちゃ、はい、感じます。
その感じる感覚っていうのは、なんていうのか、言葉でないところで対応されてる部分って結構大きいような気もするんですよ。あの、要は言葉に表したら別なものになっちゃうって話を、あの、もう収録の前にしたじゃないですか。別物になってしまうことが多いっていう、そういうようなことを分かっていながら言葉にした上で分かり合える部分とかっていうのがあるわけじゃないですか。それってやっぱり言葉でもなく、なんだって言われたらちょっと、って、それこそスピリチュアル系の話になってしまう嫌いが多々あると思うんですけども、やっぱり、こうやって離れて話をしてても、分かり合える何かって時空を超えるその、なんだろうな、納得感ってあるんですよね。うんっていう。これアインシュタインも気合った言葉ですけど、あの不気味な遠隔操作っていう言葉を残してるんですけど、不気味な話なんですよね、この光よりも速い速度で伝わる何かっていうことを不気味だっていう言葉で残してるんですけど、なんかそれしか考えようがないっていう、そこが伝わるかどうかっていうのやっぱりそのスパイラル上のどの地点にあなたいるのっていう、私ここ あなたどこみたいなね、そこもね自由になってくると思うんですよね。
確かにそう言われれば、確かに僕も翔歌さんもそうですけど、あの 本読んでる時にそれ強く感じて出てか、こう僕のこう得体の知れない感覚をこう同じように感じた人いないかなとか、こうすごいさ、なんだろうな、本読んでいろいろ感覚的に探してた時に、やっぱりこれだってこう思ったのが、やっぱ昔の 哲学者の人だったり、うん、こう科学者の人だったりとか、うん、文豪の人だったりとか、すごい昔って言ったら悪いけど、まあ言うてそこまで100年200年とかそれぐらいの範囲でしかないですけど、こう全然住んでる時代も環境も全然違うのにこう通ずるところがあるっていうのは確かに不思議だなと思うのは本読んでてもちょっと感じてますね。
最近ちょっと感じてることなんですけど、はい、今すごく世の中便利な世界じゃないですか。何か知りたいって思った時に、はい、もうググればすぐ出てくるみたいな、それはそれですごくいいと思うんですけど、うん、私思うに、それ、早くいろんな情報を、表面的な情報って言ったらいいのかな、それを知る機会を得ることができたんであれば、うん、もっと人間は、思索にふけらなきゃいけないような気もするんですよ。いけないって言ったらちょっと言葉強いですけど、思索に時間を割いていいんじゃないかなって思うんですね。うんうん、早く知れる時間、うん、時間短縮もできるんであればね。私のその文献なり、科学者なり、哲学者なりが得た、そこにたどり着いたものって、すっごい深い思索があったと思うんですよ。時間をかけて、たどり着いた思索の果てに生まれた何かっていう。それを持つ時間を、私たちはもっとたくさんあってもいいはずなのに、知るスピードが速くなったがためにそこに乗っかっちゃって忘れりした状態になっちゃってんじゃないかなっていう感覚がすごくあるんですよ。
うん、僕も最近すごいそれありますね。なんだろう、それこそ結構、いろんなところで感じるけど、うんうん、最初ラジオ撮る前に話とも つながりますけど、うん、こう何でも準備したら自分の思い通りにうまくいく、こう時間かければうまくいくとか、うん、なんだろうな、体もこうなんか薬でも何でもこう飲めば治るとか、自分で何でも操作したらできるっていう、こう思考が強くなってる、まあ、そういう風に別に誰も教えてはないけど、なんかそういうものが溢れていったらか、なんか人間もこう考えがそういう考えになっちゃうじゃないけど、うん、何でも自分の通りになるみたいな、はい、そういう思想が影響しているというか、あなた昔の文豪の人とか、まあ、自分で読んでての感じることですけど、多分みんな通ずるところは、うん、自分じゃ制御しれない、なんか、あ、なんて言うんだろうな、悪みたいなものにこう操作されている感覚じゃないけど、うんうんうん多分昔のこう夏目漱石や芥川龍之介とか、なんかこう、あと誰だろう、中原中也とか、うん、あの時代の人たちってすっごいもうこう自分じゃなく、なんか得体の知れない、もう、うん、もうどっすぐらいものにこう心を左右されていたというか、こう自分じゃ操作うまくなんかできないみたいなのが多分すごい、いろんなものが背景にあって、時代に背景にあって、ああいうもの試作とかがあったと思ってて、でも今の時代だとこう全てがそうじゃないけど、文化とかでさえもある見方をすればこう自分たちで、人間たちで操作して考えれば作れるものじゃないけど、そういうだんだんそういう思考になっていってしまってるっていうかすっごいそういうのを感じていて、うん、なんだろうな、そういう時代に生きてて逆に文豪の人たちを見てるとこうはーってこう自分もなんか創作をしていて似たようなところあるなとかって、うん、そういう感じるので、
なんか今現代の人たちってアスファルトを貼られちゃってるんじゃないかなって思うんですよ。もともとアスファルトの下って地面じゃないですか、うん、地球っていう土地があって、うん、その上にアスファルトを引かれちゃってるから、本当の部分が隠されてて、みんななだらかになっちゃってると思うんですよ、ね、うん、歩きやすいようになってるっていうか、うん、だから、うん、一見して歩きやすいものになっちゃってるんだけど、雨が降れば水がこう、うまく浸透できなくて洪水になっちゃったりとか、うん、水はけがうまくできなかったりとか、起きなくてもいいようなガーッと水が流れてっちゃったりとかっていうようなことがあっちゃったりとかしてて、なんていうかな、
うん、
特にその第二次世界大戦の 地球全体がそうだと思うんですけど、人類が、
うんうん、
これちょっと言えないんですけど、見た目住みやすいような感じになって、生きやすいように見た目なってったみたいな、うん、だけどそれ、うん、見た目であって世界人形状態になってる。だけど、うん、人はその下にはあるものが地面なんだっていうことを忘れちゃってる世界っていうか、そこがあっても、うん、今っていう時代なんだってなった時に、じゃあっていう、なんか時代はね止められなくなっちゃってると思うんですよね、うん、この地球を取り巻いちゃって、この時代の流れっていうのは止められなくなっちゃってると思うんですけど、
うん、
とそうなんだよ、さっきの話じゃないです、まあ、この収録の前に話をしてた一周回ってっていう、あの一周回っての視点に立ち戻って、うん、じゃあからどうやって私たちはこの地球を生きていくんだろうっていうような視点に立たされている、もうすっごい際のところに今いるような気がしてならないんですよ、
うん、
ここからなんですよね、きっと。もうこの時点で、うん、もうみんな際は去年までだと思ってるんですし、まあ、時代で組めるの嫌なんですけど、うん、まあ、それぞれもいろんな立場がある、うん、そういう区切りはできないと思うんですけど、世界全体のことでイメージするなら、際、うん、は去年で、もう今年歩き始めてる人がいるんですよね、うん、で私の知り合いとかはもう本当いろんなことを自分の中で区切りをつけて、次の世界を歩き始めてる人が周りにぼちぼち出始めてて、もうこれ新しい時代の構築が始まってるって、もうあちこちの 点なんですけどね、それ。すごいね、感じてるんですよ。
うん、
だから、そういう人たちと、うん、すっごい地味なんですけど、こういう感じで話をすること、うん、ワンオンワンで話をすること、で、その話をした人たち同士が、横のつながりっていう、そのコミュニティじゃないですけど、ゆきくんが言ってた、うん、なんていうのかな、中庸であることを前提に横のつながりをつけていって、新たな時代をみんなで構築していくっていうような感じに、うん、社会をこう、社会のムーブメント、それで勝手に起きていくんじゃないかなと思うんですよ。やろうっていうのはこう改革っていうのは、そんな強い感じじゃなく、緩い動きっていうの、うん、本当にずっと波なんですよ。湖面に、だんだんにこう、その波が緩やかにっていうのか、その波が来てることすらわからないような、緩やかな大きな波となって、時代を構築していくときになってんじゃないかなって今感じてるんですよ。だから、今回ね、ゆうきくんとね、すごくお話をしたかったっていうのはそれなんですよ。大事な点だからって思ってたから。やっぱりこの点の数を増やしていかないと、日本は変わっていかないし、やっぱり世界各国、私も本当にボーダレスになっていくべきだって思ってるんですけど、やっぱりこの波っていうのは、そういう人たちの中から自然に当たり前の形で、無理なく、無理のない感じ、あれっていう感じで、いつの間にかっていうような感じで起きていけばいいなって思ってるんですよ、
うん、
それが中庸かなって今のところの私の、
あとなんか最近考えてるってか思ってること、その中庸の話つながるか分かんないですけど、なんだろうな最近僕のこうマインドの持ち方が、なんだろう、別になんだろう、傷つけられてもいい、むしろこう、どんどん傷つけてこうみたいなマインドになってて、自分全く意識してないけどそういう考えというか、なんか感覚になってて、なんでなんだろうなってちょっと思ってて、それこそこう なんだろうな、重要だからって別に傷つけないとか、うん、楽しませるとかそういうのがないってわけじゃなくて、うん、別に、うん、なんだろうな、最近思ってるのは別に、ああなんだろう、これを言葉で言うのは難しいんですけど、うん、楽しませようと思って楽しませる、うん、相手を楽しませることできないし、傷つけようと思って傷つけることできない、うん、逆に傷つけないようにしようと思っても傷つけちゃうこともあるみたいな感じで、こう、うん、なんだろう、最近はそういうことを考えても無駄だって思ってるので、うん、なんだろうな、こう僕は最近重要って考えてるけど、別に傷つける楽しませるとかいろんなものをこう全部なくすっていう考え方じゃないよなっていう、うん、っていうのは絶対にこう持っておこうっていうか、うん、なんだろう、こう見間違えたく、うん、なんだろう、見間違えたくない、聞き間違えたくないっていうマインドめっちゃ、うん、最近、うん、考えてるというか、
そう、避けて通れないじゃないですか、どうしても生きてる限り、その受け手の、うん、そのなんていうかな、傷つくキーワードとかっていうのもあったりするわけじゃないですか。その人にとっての傷つくキーワードであるだけで、万人が万人その言葉を聞いたからって傷つくなんていうことではないと思うんですよ。やっぱり受け手側の中にある過ぎないから、そこまで目を配れないし、気も配れないような些細なことがあまりにも世の中過ぎるわけだと思うんですよ。だからそれがあっての世界だと思うんですね。だからなんかそれも含めての、うんうん、含めた中での重要なんですよね、きっとね。あの相手を喜ばせるのも別に喜ばせるつもりでやったことじゃないことでも、やたら相手喜んでるんだけどっていうこととかもあるわけじゃないですか、うん、だからそれを含めての、うん、そうだね、そうだねって思える、ちょっと言葉にするの難しいんですけど、
うん、そうそう、なんだろうな、きっと僕とか翔歌さんはあのラジオ撮る前に話したみたいに、こう例えばイベントとかこう会議とかで多分司会っていうかファシリテーションしてても、うん、あのあでも考える時もあるけど、こう考えずにこういろいろ場を進めていった方がうまくいくタイプ、僕たちはそうだと思うんですけど、なんだろうな、うん、今はどうしてもこう生きづらいっていうワードがすごくみんなの中にあって、それをどうやって取り除こうみたいなのがすごく流れとしてあるような気がして、でも別に、なんだろうな、なくしたらいいものじゃない、なくしたら解決するっていう問題でもないし、すごくそこがなんか問題になってるのは、あの最初に立ち戻るけど、こう言葉にして分けてるというか、からというか、なんだろうな、そこをもっとこう僕はなんだろうな突き詰めたいというか、うん、なんだろうな、入り口として言葉は必要だけど、そこでループで苦しんでたら意味がないしとかすごいそこら辺を考えて、
結果堂々巡りになってしまう時もあって、それこそ私がさっき言ってた、あのボタンが、人間としてのボタンのスイッチが切れた時の私はやさぐれてなんか拗ねた状態になるとかっていうような、それがそのなんていうかな、まあ、言葉にしてしまうとそんなような感じに旗から見えてしまうだろうなっていうとこなんだけども、そこで別にあの全てを投げ出してもめんどくさいって思ってるわけじゃないんですよね、うん、あの旗から見たらやさぐれて拗ねてる人に見えちゃうかもしれないんだけど、うん、そこの中であがくわけじゃなく、もしかしたらいいのかな、
うん、
懸命に何かを探ろうとしてるんですよね、
うん、
無の中でっていうか、
うんうん、
それ何なんですけどねそれにはもうとどまりがないっていうか、それこそ何か時間でも区切りがなければ、 もうずっとそこにいちゃうから、人間に帰るボタンが必要っていうか。
うんうん。
でも今日はここまで、じゃあ人間やりますみたいな。それがないとちょっと、それこそね、戻ってこない人になってしまうと思う。ちょっと、これは、
うん、
終わりのない話。
確かに。終わりがないというか、もう、こう、いろんな、こう、なんだろうな。いろんなものが同時に存在してて、別に終わらないというか、ずっと繰り返しているというか。なんか、全然また変わらないというか、ちょっと、聞いてて、この人を出したいなって思った人で、僕好きな哲学者に、めっちゃ有名だけど、西田喜多郎さんがいて、僕、結構難しいって言われがちだけど、僕、西田喜多郎さんの文章とかの中に、もういろんなものの、なんか、ヒントじゃないけど、心理とまで言っていいのか分かんないけど、めちゃくちゃ、芸術にもつながるし、そういう今の生き方にもつながるしとか、こう、中庸っていう言葉じゃなく、もっとこう、西田喜多郎さんの言葉で、こう、語られてて、僕はそれ読んだ時に、まさにこれだって思ったというか、こう、中庸っていう言葉でもいいんだけど、なんだろうな。もっとこの僕の感覚を理解して、もらいたいなら、西田喜多郎さん、読んでほしいなって思いが、多いっていうか。
これは何か一冊の本の中とかじゃなく、たくさんの本の中からそれを、感じる。
そうですね。僕が読んだのは、禅の研究っていう、多分一番有名なのかな。めっちゃ有名な本なんですけど、それを読んで、例えば科学だったりとか哲学者だったりとか、なんか芸術とことにも触れてるような文章もあるしとか、いろいろなことが書いてるんですけど、芸術っていうものをとっても、こういろんな文豪さんとか昔のもう人の本読んでも通ずるっていうか、はあってなるところがあるし、科学について書かれた本読んでもはあってなるところがなんかあって、
それであれか、さっきの学習につながっていくっていう、
そうです、そうです、そう。
あるな。でも本当そういうことを知れば知るほど学びたいが多くなってきますよね。で、そこからまた、
そう、
なんていうかな、分けて深めて学んでいって、で、また集結する何かっていうものもあるんですよね。きっとね、その学びの結果にね。
なんだろうな。何だかな、うろ覚えですけど、西田喜多郎さんの一と多っていう言葉があって、ちゃんとその概念を言葉にできるかわからないですけど、例えば芸術であればこう何かその芸術家が作り出したものがあって、それが何だろうな、世界から見て一つの個別のものであれば、その一つの作り出したものが全ての世界全てを表している、それが作り出したそのものがなんか世界の全てじゃないけど、なんかそれが、なんか同時に混在しているそのもの自体にっていう、こう、ちょっと禅ともつながる、もともとその西田喜多郎さんが鈴木大拙さんと親友だったので、ちょっとこう似たような部分もあるんですけど、それを読んで、ああって、これは何にでも言えるな、芸術でも、勉強でも、こう生き方をとっても何でも言えるって、その時思って。
そこを見つけた時のその興奮状況がとてもよくわかる。
そうね、もうなんかもう、今余計に話をちょっと複雑にしてしまう。
いや、でもわかります、わかります。いやでもなんかその、わかるなって言ったらいいのか。なんだろう、いろんなものがこう繋がっていくっていうのかな。例えば、 人間の血液の構造が、分子の構造が排水と同じとかってあるじゃないですか、海、
はい、
あと宇宙の、うん、何だったかな、宇宙の何かも人間と通じる何かがあったんですよね。
うん、
あれはなんか、なんだろうな、いろんなものが、その DNA の、 形とかって、それもあんなものが綺麗なあのような形とかっていうの誰作ったのっていう、なんかそういうようなところも行き着いちゃうと、
うん、
なんかどっかで同じなものがあるんじゃないのとかね、
うん、
ありますよね、うん、あとあの転写、転写、
うん、
転写もすごいじゃないですか、あの例えば、
うん、
水を用意した時に何にもしてない水を置いといて、隣の水に向かって、うん、ありがとうありがとうって言って、でその水を凍らせて結晶にしてみたものと、うん、何もしなかったものの結晶って違うとかっていうじゃないですか、その結果もあるじゃないですか、うん、エビデンスとして。でそのありがとうを言った水をこっちの何もしなかった水に転写すると同じような出来上がっていくとかっていう、それもすごいなって思うんですよ。
うん、
あれって転写の法則を使うと人間関係とかもそれ使えばいいんじゃないのって思った気があって転写させたい人をそこに投入するんですよ。なんかムードメーカーいるじゃないですか。私今ちょっとプログラムをやってて、チーム作ってるんですけど、一人ムードメーカーがいるとそこのチームってカラーが出来上がるんですよね。誰をムードメーカーにするかっていうことにで変わるんですよ、そのチームが。たまたまリーダーにした人が、なんかたまたますごい、なんていうのかな、その人の発想がぶっ飛びすぎてて、もうみんなからいろんなものが出てくるわ出てくるわっていうチームになってみたりとか、すごくチーンとなってるかもしれない、何ですかこのチームはっていうようなこんなチームになってしまったりとかあったりするんで、
うん、
やっぱりそこにね、投入する人物とかって大事だなって思うときに、この転写っていうことを思い出すんですよ。
はあ、なるほど。
だからその世界を自分を知ってみたいなってことを思う世界を構築するときには、ちょっとそれずるっこですけどいい場合もあるんですよ。その 何かを作り上げていかなきゃいけないときとかは、うんうん、あのすごく有効的だなって思ってその魔法を使っちゃう時あるんですけど、
なるほど、
それが私が言う、うん、あの人間のスイッチモードなんですよね、うんうんうんうん、この世はあのゲーム感覚っていうような時があって、私それ特にっていうか、まあ、ビジネスな面でしか使わないんですけど、面白いように、うんうん、操作されるっていうか動いてってくれる時があるんですよ。悪いことに使ってる人いるだろうなって思う時あるんですけど、うん、で逆に私こういうことを自分で、うん、あのいい方向、いいものを作り上げる時にこれを、いいものを作り上げたいと思う時にこれをするので、その悪い方向でそうしようとしてる時に気づくんですよ、うん、あれこの人っていう感じで、うん、だからこれ、うん、あのすごい別な話してますけど、今私ビジネスの現場にいるとき、人間スイッチってすごく大事だなと思うんです。
うん、ああ、わかりますね。
なんていうかな、これ私行き来してるじゃないですか。人間スイッチ、切ったモードと切らないモードの行き来をしてるからこそ、人間スイッチに入ったときに鋭利に働くんですよね。普段、うんうん、そこにいないっていうか、いないので、うん、入った時に 異質なものを感じるんですよね、んっていう感じで、
うん、
だからそこら辺とうまいこと悪さをしないように、逆にこっちが操作をするという
確かに、うん、なんだろうな、本当にあめっちゃその感覚わかるっていうか、なんて言うんだろう、僕も仕事となんだろう、そうじゃないモードで違いますけど、こうやっぱ仕事してる時とかって、なんか何か塗り移って、憑依したような感じで動いてる部分もあって、僕もちょこっとなんか制御してるっていうか、何かしら自分の中で枠を作って、うん、なんか自分をある程度制御してるなって思うのがあって、こうそれが何て言うんだろうな、そのもう憑依しちゃってるから、なんか一歩間違えたら全然違う道に、この憑依した自分の力を使ってしまうというか、一つ間違えればなんか今なんだろうな、こう法律的にダメ、倫理的にダメとか、なんかこう例えば具体的に言えば犯罪だったりとか、こうすごくこのたまに今やっぱ生きてて、こうあこれこの力一つ間違えば、この憑依した自分一つ力をこう間違えば、全然違う分野に対してこの力使ってしまうぞみたいな、なんかある意味怖がられてるか、なんかそれも含みだから仕事してるなとか、うん、なんか自分をこうスイッチ入れてやってるなっていうのをすがって
だから多分これ、この感覚は、うん、意識してできる人とそうじゃない人っていると思うんですよ。無意識でやれちゃう人っていると思うんですね、制御なしに。私それ、うん、前は制御できなかったんですけど、
うん、
それが制御できるようになってきたときに、あの、これ多分一種の引き寄せの法則だと思ってるんですね。言葉が違うんですけど、うん、あの、やっぱり成功させたい部分ってあるわけじゃないですか。こういう成長過程を生み出したいっていう、として私浸透してるので、あの、はい、その時に、もう自分の着地点はあるんですよ、ここっていう。その着地点がもう分かってるので、うん、じゃあそこにたどり着かせるためにどうするかの、なんていうのかな、そこにそれぞれパーツが下にあるわけなんですね、転がってるパーツが下にあって、じゃあその最終的に到達すべく、その着地点まで行くためにはどの道具を使うかだけなんですよね。だからそれの操作がうまくいけば、あの着地点にしっかりみんなが乗り込めるみたいなところがあるんですけど、うん、そこに、はい、なんていうか邪悪なものも入ってくるわけなんですよ、時々、
うん、
その時に邪魔だなーって。だけどそれもこの世の中にあるものなんですよね、悲しいかな、うん、かそれをどう横に置いていくのかっていうか、その追いやる方法、追いやるっていうのか、それも含めてなんですよ。さっき、あの、この収録の前に話した、風呂敷の中、パカッと開くと、みんながうごめいているっていう、よしよしって、蓋をしてっていうような状況にしたんですよ、私は最終的に。
わかります。
だからその中の、いいもの、悪いものって呼ばれるものと、いろいろ二分されたものでも何でもいいんですけど、個別にされてしまったもの、はい、よしよしっていうところで着地するためのパーツというか道具を取り揃えていくっていうことを私は仕事にしてるんですけど、なんかそれが、なんていうかな、うまくいけるような世の中になれれば、世の中変わるだろうなとも思ってるんですよね。あの資本主義社会とか民主主義とか、なんかそういうようなところと違う新たな世界がね、生まれて、きな視点って言ってますけど、なんか違う世界が生まれるんじゃないかなっていう期待があって、で、私が思うところの、うん、あ、この人って感じるいろんな 点があるわけですよ。でさっき収録前に言いましたけど、うん、ゆうきくんもその点の一つにあるので、
うん、
そういった人たちがうまく呼吸をしやすいような状況になっていければいいなってすごく思ってて、そのためには、うん、ワンオンワンの対話とかそういうのすっごい大事だなって思ってるんですよね、
うん、
だからそのこれからゆうきくんが広めていくであろうその場作りとかそういう何かをしていくときとかの、うん、すごい大事な要素だなって私は思ってるんですよね。
いやなんかその邪悪なものをこう引き寄せてよしよしってしてやるのって、うん、まさにこうあれじゃないですか、こうなんだろうな、それこそ会議やらイベントとかプログラムとか進行してる時にすごく感じるものというか、なんだろうな、もちろんなんかどんだけ考えてても予想とは違うことが出てきて、それを邪魔だなというか無理やり自分のしたいようにするんじゃなくて、それをもうよしよし、むしろ受け入れる上で、ああよしよしよしってこうなんだろうな、自分の体に寄せてあげて、どれぐらい周りのものとこう調和させてあげるか、なんだろうな、
馴染んでいくんですよねそういう受け口があれば、
うん、そうですね、
例えばその邪悪って言葉使っちゃってますけど、あの邪悪の筋肉にしてると思うんですよ。いろんなデコボコがいっぱいあって、トゲトゲのところに、うん、あえてこちら側もそのトゲトゲと相反する。例えば相手のトゲってるところに、あの沼ってるところがあって、で沼ってるところにこちらのトゲってるところをこう合致させると馴染むじゃないですか、その場が。そういうような感じをこちら側で、うん、あえてその形を作って持ってって、ほらねって、なんかこう全然痛くも痒くもなく馴染むでしょうみたいな感じで持ってってあげると、うん、あれ本当だみたいな感じになってて、
うんうんうん、
馴染めば、うん、あの、そのうち勝手に馴染んでくんですよね、きっと。で、言ってる言葉が通じ合う、うん、合い始めるっていうのかな。そこになったらもう閉めたもんなんですよね。その、風呂敷の中でぐじょぐじょその、とげったり、くるまったりのところが、お互いこう、そのとげがいつの間にかこう、なんていうのかな、こそげてったりとか、波がこう、岩に何度も何度も当たって尖ってたものが、なだらかになっていくのと同じで、なんとなくこう、馴染んでいったりとかっていう風になったら、もう、こっちのもんだみたいな。
うん、
そんな、
うん、馴染
んでいく感覚、うん
うん、いやそれその感覚それこそあの一緒か分かんないんですけど、こう僕もよくワンオンワンとかで話したりするけど、うん、あの僕は意識してないんですけど、やっぱ相手のこと話してて、なんだろう、僕意識せずにこう僕の中のいろんな感覚とか出したりしながら話してて、うんうん、その人が今まで生きてきた中でなんか出せなかった部分、こう意識的じゃなくこう無意識で引き出されてて、えいつの間にかこういう話してたみたいなは僕よく話す相手の人から言われることやけど、なんかなんだろうな、あ何が言ってんだろう、
馴染んでいくっていうところじゃないですか
そうそうそうそう、馴染んでいくっていうのはすごく感覚としてあるというか、意識して作ってるわけじゃないけど、
そうそう、うん、そういう意識的にしないことが馴染んでいくためにはすごく必要なことだと思うんですよね。
うん、いや本当にそうですね。
だからそういうキーパーソンになる人たちが増えていけばいいなと思ってるんですけど、導入すると変わるんですよね面白いことにね、
変わりますね。
っていうか、それってもはやすでに年齢とかあるじゃないですか、今もう世の中作り上げられちゃった、例えば立場的なものとかっていうものとかも本当に一切関係なくて、そういう世界じゃないんですよね、これからあるべき世界っていうのは、年齢も性別も年代も全て超えたところで、そういうものも包括していくっていうか、
うん、
に崩れていってほしいなと思ってるんですよね、その世界。
はい、うん、わかります。
時間かかるかもしれないですけど。
はい。はぁ、面白いな。わかり
やっぱこの話が本当にね、とどまりがないというか、あれですよね。うん。
とどまりがないですね。てか僕もなんか、なんだろうな。むしろそういうものを追い求めたいっていう人生なので、てかもうずっといろんな興味、本とか勉強とかいろんな興味がそこにあるので、多分、なんだろう。こう、水みたいに、こう。流れがとどまらないとか話のネタがボンボン出てきて止まらない感じなんですけど、
ね、私この収録終わった後に、はい、ちょっと聞きたいことがあるんですよね、はい、ちょっとメモっときますね。
あちょっとメモっときます。
うん、はい、メモりました、忘れないように。
はいはい。
今日聞きたい最大のことかもしれない。これ聞いてみて何
何ってこう楽しみだけ置いていかれてこのラジオ終わっちゃうかもしれないけど。
じゃあ今日は以上みたいな。
そうですね。
でもこれ続きがあってもまた面白いかもしれないですね。時間経ってね、はい、この感じがどう馴染んでるのかとかっていうところが。死んでるのか問題もあります。
はい、またね、多分また僕も、はい、まあ、変わらないと思いますけど。
そうですね、これは永遠のテーマになりそうな気にするので、
はい、はい、いろんなもの吸収してると思うんですけど、はい、僕も時間だっても変わらないっていうか、うん、と思うので、ですけど、まあ時間経って、うん、まあ何ヶ月か何年か、うん、何十年後かわかんないですけど、また。
いや、もういつでも話してみても面白いかもしれない。
じゃあ、今日は。
そうですね。裏の話を。はい、
あとで裏の話を。はい、二人でしようと思います。
じゃあ、今日は、これで、今日の、では、
はい、
今日終了ということで。
はい。今日はね、今日は終了、はい、また次があるかもしれませんが、はい、じゃあ翔花さん、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
すごく楽しかったです。
もうめっちゃ楽しかったです。はい、じゃあまたお話しましょう。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。